はようございます。
証
拠りもなくまた来ました。僕が励まされに来てますね、ここはね。本当にいつも感謝してます。今日はこういうタイトルでね、これ誰作ったの？すごいね。なんかそう、俺のイメージにぴったりだよ、この
ね。
あ、でもこのフレーズみんなわかるよね。そうそうそうそうそう、ね、ね、ね、あれ森進一みたいな人が歌ってない？なんか知らない？え？大地真央なのあれ？あの女の人はね、女の人はね、そこにね愛はあるんかってね言ってますけどね。これもうなんかね、タイトルどうしたらいいか分かんなくて適当に思いついたってすいません。そう、なんかタイトル思いつかなくて、それでね、まあでもなんか自分で作ったメッセージ自分で読んでて、なんかふっとね、そこに愛はあるんかって出てきてね、それでねつけました。でね、なんでかっていうのはよ、ね、聞いていけば分かると思いますけども、教会に通っている、これ愛知県の青年ですけども、教会に通っているある青年が、カリフォルニア旅行に参加しました。で、何を期待してアメリカに来ましたかと聞かれて、彼は、神様の愛は、神様の愛を確かめたくてと答えました。で、2週間過ごしてどうだったか聞かれた彼は、すっごく楽しくて、神様が僕を愛してくれているってことが分かりましたと答えました。で、これを聞いて僕は、はぁ、何言ってんだこいつってね、と思ってがっかりしちゃったんですよ。そう、何こいつと思っちゃったんですよね。さて、どうしてでしょう。カリフォルニア行ってね、2週間すごい楽しくて、神様が僕を愛してくれてるってことが分かりましたって言って、普通だったらね、はあ、そうだね。でも僕がこれ聞いてね、何こいつって。ね、どうしてでしょうね。
なんでだろう。
愛があるのは分かったけど、それに応答しなかった。
はあ、まあね、そういうこともありますよね。まあ、皆さんは神様の愛をどこで確認してます？いつも、ね、楽しい旅行、楽しい生活だったらですか？じゃあ問題だらけの生活、期待外れの旅行になっちゃえば、神様は愛してくださってないんでしょうか？あるいは仕事や勉強でうまくいった時でしょうか？うまくいかなかった時は神様は愛してくださってないんでしょうか？あるいは健康にでしょうか？病気がなかなか治らないなら神様は愛してくださってないんでしょうか？あるいはこの絶好調のね、経済、満たされた経済にでしょうか？貧乏なら神様は愛してくださってないんでしょうか？あるいは人間関係、豊かな人間関係にでしょうか？難しい関係で悩みが多いなら神様は愛してくださってないんでしょうか？まあ、人生が苦しい時、うまくいっていない時に、そこに愛はあるんか？神様に恨み節をね、言ってる時はありませんか？最近よくこれを聞くんですね。そこに愛はあるんかってね、いろんな自分の置かれた状況につぶやいてしまって、まあ、僕も時々ありますね。神様、これが愛ですかってね言っちゃう時あるんですけど、で、神様の愛は皆さんの置かれた状況の良し悪しによってあったりなかったりするものではありません。あるいは神様の愛は皆さん自身の良し悪しによって増えたり 減ったりするものでもありません。で、皆さんが罪を犯したとき、神様の愛は減るんですか？神様のいつまでも変わらない不動の愛、不動というのはね、なんとか不動尊の不動ですね不動ですね、動かない変わらない不動の愛を確信できるのはただ一つですね、イエス・キリストの十字架の死と復活の出来事を見るときだけです。まあ旅行行ってもちろんね、いい体験をして愛されてるっていうの分かりますよ。けどね、それは移ろいやすいんですよ。でもイエス・キリストの十字架の死と復活の出来事を見るとき、この神様の変わらない愛、それをこの確認することができますね。これってピッてやるのだっけ？あ、はい、じゃあピッと、はい、あれ、これあれですね、これ今日のタイトル、あれですね、テーマ聖句ですね、出エジプトなんですけどね、私はその血を見てあなた方のところを通り越そうとね、神様がおっしゃってるんですけどね。で、もう一個言ってください。はい、神様の愛、これちょっと皆さん一緒に読みましょうか。ローマ3、はい、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。それは何によって？楽しい旅行ですか？ね、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神様の愛が分かりますよって言ってるんですね。次はさっき賛美にもありましたね、これですね、皆さん奇数の方をね、読んでくださいね。僕偶数読みますね。神は実にその一人をキリストをお与えになったほどに、このね、お与えっていうのはね、言語だとね、お捨てにってなってるんです。実にその一人をキリストをお捨てになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はい、
神は御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである、
うん、イエス・キリストの十字架の死と復活の出来事に不動の神の愛を確認することができます。で、今週はさっき司会者からありましたように、イエス様の受難、そして、受難だから十字架の死と復活、これを振り返る週になってますね。イエス様のこの公の生涯の最後の一週間を、ね、今週だと思ってください。皆さん、これを振り返り、皆さんに向けられた神様の変わらない愛をしっかりとね、確認できたらと思いますね。イエス様は約30歳の頃に公の活動を始められたと言われています。で、活動を始める時、バプテスマのヨハネは次のように宣言しました。じゃあ皆さん読んでください。サイン、はい、っていうふうに言ったんですね、ヨハネさんね。イエス様来るのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って。イエス・キリストは世の罪を取り除く子羊と宣言されました。この子羊は人類の罪をすべて償うために生贄としてほふられる子羊でした。子犬とか子猫とか子馬ではないんですね。子羊だったんですね。で、これを理解するためにね、どうして子羊なんだろう、これを理解するためにイエス様から遡ること約1300年前に起きた杉越事件 を知る必要があります。杉越事件は旧約聖書の出エジプト記に記されています。で、当時イスラエルの人たちは、イスラエル民族はエジプト領内に奴隷として住んでいて、その苦しみは限界に達してました。で、その数は老若男女総勢最低でも200万人ぐらいだったそうですね。200万人以上ですね。で、エジプトに来て430年目、神様はモーセとアロンをリーダーに立てて、イスラエル民族をエジプトから脱出させ、奴隷状態からの解放を実現します。で、その際神様はエジプト人にひどい天罰を与えることでイスラエルを救い出します。で、出エジプトをね、少し読んでみましょう。はい、じゃあ僕が一節読みますね。皆さん偶数で。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。はい、
この月、アベルの月、口にイサルの月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月と、ユダヤ暦1月とせよ。
イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。はい、
あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊はヤギの血から取らなければならない。
神様はこのモーセとアロンに言ったんですね。出エジプトする、エジプトを出るその月、ニサンの月っていうんですけど、それをユダヤ暦の最初の月、つまり新年にするように神様は命じました。そして現在もそのままです。で、神様はそのニサンの月の10日に羊を用意するように命じます、ね、だから1月10日にこの羊を用意しなさい。で、羊の条件は傷がないこと、また一歳のオスであること、子羊かヤギのうちから取ることでした。じゃあ次読んでみましょうか。次は僕、次は皆さんかな、ね、はい。
あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そして
その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。はい、
その夜、ニサンの月の15日になっている。その肉を食べる。
腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄であるですね。その羊ですね、選んだ羊をこの2、3の月の14日までよく見守るってんですね。だから10日に選んで14日までですね、4日間よく見守るってんです。見守るっていうのは傷やシミがないかどうか吟味するっていうことだそうです。傷物は神様に受け入れていただけませんでした。で、14日の夕暮れにその羊をほふります。で、ほふった子羊の血を取り、それを2本の門柱とカモイにつけます。で、日没とともに、このユダヤではね、夕方から次の日に変わるんですね。日没とともに2、3の月の15日に日付が変わって、その夜ほふられた子羊の肉をローストして食べるんですね。自分たちがほふられた子羊の命に預かっているということを意味していました。食べるということでね。で、食べる時の姿勢は腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ちとありますね。これは旅立ちの格好ですね。なんかとっても急いでる感じがしますよね。そしてしかも急いで食べるって書いてある。 ますね。いつでもエジプトを出て行けるようにスタンバイ状態で食べるんですね。じゃあ次読んでみましょうか。12節皆さんお願いします。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。イスラエル人たちが食事をしている時刻に神様はエジプトの地を行き巡り裁きを行われます。食べてる時に食べられたもんじゃない。その裁きとはエジプトの地のすべての遺言を打つというものでした。その中には人の長男ばかりか家畜の遺言も含まれていました。だから赤ちゃんだけじゃないんですよ、長男ですからね。僕も長男です、ね、60歳になりました。60歳の長男も死んだんですよ、ね、赤ちゃんばっかりじゃないですよ。ウイゴって書いてありますからね。その光景はこう書いたんです、これ僕読みますね。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴも撃たれた。それでその夜パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。けれどもこの神様はイスラエル人の家々は通り越してくださいました。日本の門柱と鴨居につけた子羊の血を見てイスラエルの家々には神様の滅びの災いが起こらなかったんです。私はその血を見てあなた方を通り越そうとありましたっけ。次、あ、これですね。ね、私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。この出来事を毎年その2、3の月に記念するよう神様は命じ、現代に至るまで3000年以上にわたってね行われています。この杉越の祭りっていうのが生まれましたね。で、今年は4月12日が杉越祭、昨日だったんですね。杉越事件にはこのイスラエル民族にとって2つの祝福があったと思います。一つはこの死の裁きから免れたこと、もう一つは解放され新しい出発ができたことですね。なんか誰かと似てませんね。皆さんと似てません。それを言いたいだけなんですけどね、僕は長々と説明してるけどもう終わりって、ね、したいんだけど本当ね、一つは裁き、死の裁きから免れたこと、そしてもう一つは解放され新しい出発ができたこと。エジプトは裁かれ、すべてのウイゴが死にました。そしてイスラエルのウイゴも死ぬ可能性がありました。そうならなかったのは杉越の子羊の命がイスラエル人のウイゴの命の身代わりとなったからでした。イスラエルの民はこのあと急いでエジプトから脱出します。ついにこの奴隷状態からの解放ですね。新しい国家、国としての出発でもありました。またイスラエルは約束の地カナンを目指すその旅を開始しました。で、それから1300年後にこのイエス様、ね、イエス様の最後の1週間 ていうのがあるんですね。でこの受難週ですけども、これはまあ今はね、主路の日曜日、パームサンデーって言うんですけど、英語でね、で受難日はね、聖金曜日って言うんですね。英語はグッドフライデー。そして復活祭、これはイースターサンデーって言うんですよ、ね。まあ、今の教会ではね、だからパームサンデー、グッドフライデー、イースターサンデーってね、続くんですけど、今週ですね。でイエス様の最後の1週間はこの出エジプトの杉越事件をなぞるようなプロセスで進んでいきました。まずイエス様はエルサレムに入場しました。まあ主路の日曜日、そのパームサンデー、主路っていう木があるんですよ。そのこのというふうに呼ばれているのは聖書にこう書いてあるからなんですね。ちょっとたくさん聖書を読みますよ。まあ、その翌日、祭り、これ杉越の祭りですね。このヘブライ語ではペサハって言うんだって。で英語だとパスオーバーですね。なんか似てますね、この祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って、まあ、出迎えたんですね。そして大声でホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にイスラエルの王にって、ね、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それはこのゼカリアの9の9っていうところにね書いてあるその予言通りであったって言うんです。でまあそれは恐れるなシオンの娘、見よあなたの王が来られるロバの子に乗ってって言うんですね。でこのゼカリア9の9、これはね紀元前520年、イエス様からね500年以上前の予言だったんですけどね、ここに書いてる通りです、ね。でエルサレムへの入場は出エジプトで言えば子羊が選び取られたことを意味します。で選び取られた子羊は何日間見守り傷がないか吟味を受けました。4日間でしたね。イエス様もこの入場以来以後4日間吟味を受けるんですよ。でイエス様は4つのグループの指導者たちから神学的な論争で吟味を受けました。で一つは、この祭司長ね、この次ですね、あれはい次です、はい、これですね。祭司長、立法学者、長老、そして後からサドカイ派って出てくるんですけど、この4種類の人たちからね吟味を受けるんですけど、まずこの最初の吟味、これもね長いですけどさーって読みますからね。祭司長、立法学者たちが長老たちと一緒にイエスに立ち向かってイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。あなたにその権威を授けたのは誰ですか。それを言ってください。そこで答えて言われた。私も一言尋ねますからそれに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか。すると彼らはこう言って互いに論じ合った。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったのかというだろう。しかしもし人からといえば民衆が皆で私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネを預言者と信じているのだから。そこでどこからか知りませんと答えた。するとイエスは私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言ったんですね。この責める人たちがこの答えに窮することになりましたね。で2つ目、ルカにはこう書いてあります。機会を狙っていた彼らは義人を装った患者スパイですね送り、イエスの言葉を取り上げて総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと図った。その患者たちはイエスに質問していった。ところで私たちがカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスはその企みを見抜いて彼らに言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのです と言った。すると彼らに言われた、ではカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻をつかむことができず、お答えに驚嘆して黙ってしまったというんですね。これ2番目の吟味だったんです。で3番目、サドカイ派ですね。復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のために子を設けなければならない。これレビラート婚というんですね。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。まあ、永遠の命に入ると子孫を残す必要がないんですね。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。まあ、今見てきたようにイエス様は4日間にわたる吟味を受けて、何の罪も問題も欠点も見出されることがなかったんです。これは出エジプトでいうところの傷のない子羊、継ぎ越しの羊としてイエス様が認められたということですね。4日間の吟味の後、イエス様は弟子たちと継ぎ越しの食事を共にしました。その際、以下のようにイエス様はおっしゃられました。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取って祝福した後、これを先弟子たちに与えて言われた。これだね、これね。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。これだね。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。イエス様はパンをご自分の体、杯を自分の血であるとし、弟子たちにご自分こそ世の罪を取り除くための杉越の羊であることを示されました。この後イエス様は確かに十字架につけられ、血を流されました。今度はパームサンデーからグッドフライデーですね。疲れたんでみんな読んでください。グースね。3、はい。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。はい。はい、なんでグッドフライデーグッドなのかね、諸説あるらしいですけども、まあガッズ、神のってね、ガッドに S ついてね、ガッズから変化したとか、神様からの救いが決定した良い日だからとかね、そういう、 こう説があるそうですね。まあいずれにしても、イエス・キリストは全人類の罪を取り除くために神様が送ってくださった杉越の子羊としてほふられ、血を流されました。キリストは十字架の上で完了したと、さっき書いてありましたね。これね、テテレイタスって言ったそうで、これギリシャ語でね、テテレイ、あ、ごめんごめん、テテレ、テテレスタイ、テテレスタイ、ね、 完了したったたい博多弁ですね。福岡の人はね、完了したったたい、テテレスタイ、博多弁じゃないですよこれね、テテレスタイ。あのこれはね、当時の商業取引で負債が完済されたという意味だそうです。あの次いいですか、これちょっと皆さん読んでください。3、はい。
私たちに不利なさまざまな規定で書かれた借用証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。
はい、皆さんが支払うべき負債をイエス様が身代わりにご自分の命を持って支払った。もう終わった。テテレスタイ。とおっしゃったんですね。ここに愛があるんよ。これが痛くてここまでやってきた。あの、彼が十字架で流された血を心の門柱と鴨居につける人は、神が過ぎ越してくださって生きることができます。彼の血を心の門柱と鴨居につけない人は、エジプトと同じように神の裁きに遭い死ぬことになります。神はこの人を過ぎ越すために、子羊イエス・キリストの血による救いをこの世界に提示しておられます。ここに神のね、ここに愛があるんですね。イエス様はほふられた後、3日目に死からよみがえられました。これはね、来週ねのメッセンジャーに託したいですけども、ちょっとだけ見ておきましょうか。今度はね、パームサンデー、グッドフライデー、そして来週の日曜日ですけどね、イースターサンデーですね。これをじゃあ皆さん偶数読んでくださいね。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。はい、
見ると石が墓から脇に転がしてあった。
入ってみると主イエスの体はなかった。はい、
そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。
恐ろしくなっていいんですね、恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。
ここにはおられません。蘇られたのです。また足りないにおられたところ、私じゃないことをお話しなさい。
人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえなければ、よみがえられなければならないと言われたでしょう。イエス・キリストの復活は、彼が確かに神から出たお方であるということと、罪と死はもはや無力化されたということの証拠です。人類を悩ましてきた罪と死という難題を見事に解決してくださったという証明ですね。先ほどの賛美にありましたね、あのこれでお別れってね、言える行く場所がある。イスラエルの民はエジプトの奴隷状態から解放されて、約束の地カナンへの旅を始めました。同じように私たちは罪と死の奴隷でがんじがらめにされていましたけども、イエス・キリストの血によって解放され、約束の神の国への旅を始めるというね、新しい人生のスタートを今ね、もうスタートさせてるんですね。あるいはまだスタートさせていない人はスタートさせることができます。まあ今日はこうちょっとね、急ぎ足でこのイエス様の最後の1週間を大雑把にね見てきましたけども、この出エジプトの過ぎ越し事件、これとイエス様の十字架、これは本当にこう重なるように、まあもっと言えば旧約のあの出エジプトの出来事は、このイエス・キリストというね、この方の この本体というかね、これを表現していたんですね。出エジプトはイエス・キリストの十字架、ここに愛があるんですね。で、皆さんももうここにいらっしゃるね、多くの人はもう安心でしょうけども、イエス・キリストが十字架で流された血にこの感謝を表すことで、杉越の血を自分の身につけ、もう裁かれる必要がない、安心してこの世でもあの世でも生きていける、そういう人生に入っていただきたいと思いますね。そしてこの将来は神の国でも生きることができるという、その希望と目標を手にしてね、とてもこの何て言うんですかね、晴れやかな心でこれでお別れってね、言えるね、ああ行きましょうってね、これでお別れじゃあねそういうね気持ちでいける、そういう人生にね、を手にしてね、歩み直していこうではありませんか。じゃあ一言祈らせてください。天のお父さん、今日もあなたの御言葉をありがとうございます。あなたの一人子イエス様を杉越の子羊としてお捧げくださり、私たちを救おうとしてくださって本当にありがとうございます。私たちは改めて今日このイエス様の十字架で流された血に心から感謝したいと思います。私たちを裁かず過ぎ越してくださったことを感謝いたします。そして今のこの人生が終わった後も神様の国で永遠に生きながらえることができるという人生の新しい希望を与えてくださったことも感謝いたします。イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。